はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
映画素晴らしき世界、ご覧になりましたでしょうか。
見たね、
まあ、ずっと喋りたいって言ってたでしょ。
達夫、見たどころじゃねえんだわ、
うん、
俺出ちゃったから、
出てたからね、
見た、出てたから、
俺知らないで見てたら途中から牧田さん出てくるからさ、うん、途中からというかすごいいいシーンでね、
出たの俺見てたから。
どういうこと。
だから俺が出てるなと思って見てた。
もうちょっと忘れかけてた。
俺出てやがるなとかって
思った。素晴らしき出てた。
それがちょっと何それ。
僕はね、ありがたいことに、その試写会のハガキをいただきましてね、昨年の11月に見たんですけども、だからもう全然知らないで見てたら牧田さんが出て、まあそういうね、てんやわんやもあったりなんかして、でも映画自体はやっぱりよくってね、これ2月に公開になったらもう一回見ようって思って、
2月11日から公開してる、
公開だね、
見てきたよ。
見た、
見た、
よかったよ。
ありがとう。
ネタバレを言うと素晴らしかった。これぐらいだっていいだろ。
そうだね、
ちょっと概要言ってよ、これ達夫君、ほら、
チラシに書いてあるのは、
チラシを読むのか、
生きづらい社会、人生をやり直そうとする男が見た新たな世界とは、
役所広司さんな、
ということで、元はね暴力団にいたかどうか分かんないですけど、ちょっとそういう反社会的な活動していて、まあ、実際に人を殺してしまって13年も刑務所にいた人、主人公、これがまあ役所広司さん演じる役なんですけど、その役所広司さんが出てきて、どういう世界が待ち受けているのかなんていう映画ですね。
この世界に、ね、帰ってきたわけだ、
まずそうだね、監督が西川美和監督、まあ前も許可局出ていただきました、期待の許可局員、まあ、あの長い言い訳ではね、我々のこう喋ってる感
じ、声を使っていただいたんですよ。
トラックの運転シーンで、そのトラックのラジオから僕らのなんかカレーについて話して
るみたいなね、クソどうでもいいこと話してる、そのラジオのね、
役所広司さんすごかったな。
あ、さあ俺だからさ、ちょっと聞きたいの、
どっから話す、
まず俺ほら、うかつに出ちゃってるから俺は、
そうだね、あのちょっと頭良さそうなやつだったもんね。
またその俺にしては珍しいホワイトカラー
だよ。そうだよね、
そうなんですよ。で、いわば役柄の話云々じゃなくてですね、いまいちだから客観的になれないので、まず見た本当に率直な感想みたいなやつってどんな感じでした。
僕はなんか1週間ぐらい浸っていたいなっていう、ただただそれだったんですよ。
とにかく役所広司さんのお芝居すごくなかったって話なんです ね、
すごかった。僕の中の役所広司さんは、あの伊達天の加納治五郎で止まってたんで、あ、こういう役もやるんだ、で途中から役所広司であることももう忘れてたから、
なんか
説得力すごかったよね、
すごいよね。僕ら役所広司っていう名前だと、ああそういうビッグネームね、ビッグネームね、みたいな、ともすれば思っちゃうんだけど、それ関係なく超えてくるじゃないですか、で、なんて言うんだろう、これ刑務所から出てきてね、大きな可愛げのある動物みたいな感じで、でも突然牙を剥き出す瞬間もね、
あ、そうそうそう、
とにかく感情がもう豊かすぎるんですよ、普通だとしたら、まあ、刑務所が13年で粗暴で怖くて、で感情もわーってなるじゃないですか、いつ切れるか分かんない人じゃないですか、でもなんか日常はめちゃくちゃ人懐っこい笑顔で、なんて言ったらチャーミングでもある、これやっぱりできないよな他の人にはっていう、本当にだから大きな動物なんですよ、
そうね、虎だよね、
でなんか、もう飼い慣らしたなと思ったらもう噛まれてたりなんかしてるもんね、
本当に噛んでたしな、
みんな松島智子だよ、
そうそうそう、いいこと言った松島智子さん松島智子さん気持ち分かったよ俺、40年ぶり
その
こういうことか
な。ジャンプがすごいな。
あれはやっぱり役所広司さんだなと思ったね。
タツオはどうだった、そういうところで。
もう本当にね、ちょうど同じタイミングでヤクザと家族っていう、う
ん、あ、うん、あの舘ひろしさんと綾野剛さんが出てるやつですね、
うん、でね、あの両方ともやっぱ反社がこの何十年かでやっぱりその銀行口座も持てないとか、ね、ほぼ人格も、うんうん、人権もすら持ってないという状況に、うんうん、まあ、追いやられている、うん、長い間刑務所にいて出てきて世界が変わってるっていう、うん、まあたまたまだとは思うんですけど、うんうん、まあ同じようなあの感じのものを描いてるとは思うんですけど、うん、一方でやっぱ全然なんか感触が違う映画だったんだよね、素晴らしき世界はね。
どう感触
が違う、これはね、なんでかっていうとね、やっぱ主人、うんうん、その役所広司さん演じる主人公にめちゃくちゃ感情移入できたの、うん、共感できたの、うん、っていうのは、
それ聞かせて、
あの単に血の気の多いやつがやんちゃして捕まってとか、うん、どこにも行く場所がないやつが組に入ってとかっていう、うんうんうんうん、そういう話ではなくて、うんうん、どういうところで瞬間湯沸かし的にカットなるかっていうのは描かれてるんですけど、僕も多分そっち側の人間で分かるよっていう、だから主人公は普通の大人だったら見過ごさなきゃいけない、
見て見ぬふりしたりね、
見て見ぬふりしなきゃ、例えば弱者が虐げられてる瞬間とか、うんうんうん、そういうのを目にして暴れたら、うん、でももう自分はまた刑務所に行くことになってしまうし、自分に期待してくれる人たちのことを裏切ってしまうかもしれない、うん、だけどそこで何もしないでいられる人間かっていうところなんですよね、うんうんうん、で実際に我慢することが発作に直結するっていう人として描かれてるわけ、う
ん、あの血圧がね高くてね、
そうそうそう、あーそうだね、うん、
だからもう本当にラストシーン間際とか、おいもうちょっとやめとけ、本当もう分かった、うん、もう俺見てられないっていう感じで、うん、もう役所広司さんであることをもう忘れていた、
う
ん、
ああそうですか。
僕が一番ハッと思ったシーンがあるんですけど、かなり序盤なんだけど、ね、
聞かせて聞かせて。
主人公がやっぱ刑務所から出てきて、うん、
出てきた出てきた、
結構な高血圧なんですよ、うん、
はいはいはいはい、
で病院に行くわけ、
持病でね、
病院に行った、
そうすると病、うん、あの女医さんがいろいろ見てくれるのね、うん、で1回目はなんかその高血圧だしね、ちょっと節制してねみたいな、
うん、
結構優しい女医さんなの、でもやっぱなんかちょっと暴れて2回目病院行くんですよ。
暴れちゃうんだよね。
でその時の2回目の女医さんが1回目ではなかったんですけど、はいはい、貧乏ゆすりしてんの、
うん、ああしてたしてた、
あれよかったね、あのシーンよかった、
してたしてた、
うん、あこういう映画なんだ
って、あれよかったです、
あこういう映画、うん、そういうディテールから感じた、
うん、そうで、要はこれはだからなんで言うこと聞かねえんだっていう、人をコントロールする欲みたいなものと、
あなるほどなるほど、
それが満たされないでイライラしているものっていうのが全ての人に共通して描かれているのね。
ね、
でそのイライラをどうやって解消するかは個性で人によるんだけど、うん、六角精児さんとかも言いたいことを言ったりとかさ、うん、で向き合ったりとかするんだ
けど、じゃあイライラ論だったんだ、
イライラ論だったイライラ論だから、あのシーン本当よかった、あの女医さんの
そのイライラとかさ、すぐにその切れちゃうっていうのは何も別にところ構わずってわけじゃなくて、
う
ん、役所広司さんの論理があるわけですよね。だから見て見ぬふりできない、正しいことは正しいし、
う
ん、あの許せないから、これはじゃあ許せんのかって、うん、許せないことが行われてるわけですよ。でむしろ役所広司さん側からすると、その世の中の大人たちがお前らはじゃあ損得だけで動いてるじゃねえかっていうことで、
うん
うん、いや実際そうなんですよ、
うん、
でもそうすると周りが、いやそうは言ってもこの世の中ね、あの我慢することも大事だからっていう、うん、なんかこの社会で生きていくためにじゃあそういうコントロールが必要なんだなっていう役所さん側から改めて思い知らされて、
で我慢ほど得られるものはそんなに多くないっていうさ、セリフがちょろっと出てくる、
木村みどり子さんのね、セリフ良かったんですよ。 あのね、友達の暴力団のね、うんうん、あのおかみさんなんです、
う
ん、
兄貴です、
ね、白龍さん、白龍さん演じる
ところ、うん、白龍さんが良かった、
兄弟分ですよ、兄弟分、
そうそう、うん、あの細かいことは映画館で見てください、木村みどり子さんがね、うん、シャバは我慢の連続ですよ、うんうんうん、我慢の割に対して面白いことなか、
うんうんうんうん、
やけど空が広いち言いますからね、
ああ言ってた、
これいいセリフだよ、やけど空が広いち言いますから
ね、そうだね、
つまりやっぱり役所さん側からやっぱ共感してみると、うん、むしろ刑務所出たこの世の中自体が刑務所だなって僕は思っちゃうわけですよ、うん、
あなるほどな、
だけどで我慢を我慢を重ねてこの世界に合わせていかないのかと思うんだけど、でも空は広いんだよね、
そうそうそう、
なんかどっかで救ってくれる感じの、うん、あの天井が開いてんだよね、
そう、う
ん、そこの違いなのかなと思ったし、 でもシャバに合わせていかなくちゃいけないんですよ。そうなんだね、あれ良かった、木村みどり子さんね。
面白いね。いや本当だから、そこまでして生きていくに値する世界なのかっていうことも同時に考えちゃうわけ、なんだけど、やっぱそのね、木村みどり子さんのセリフが結構響くんだよね。
そうそうそうそう、
役所さんここ超頑張ってる、
シャバは我慢の連続ですよ我慢の割に対して面白いこともなか、やけど空が広い地いますからね、
ボリューム2、
空が広い地いますからね。
なんで2回やったんだ、
ボリューム2。
俺だって2回目映画館でメモったんだよ、いいこと言ってるわ。
そうだよ、本当あれいい、
空は広い地いますから ね、 だからそこは刑務所とは違うんだよ、
そう
空は広いんだよ。
そうそうそう、
うん、
いやこれね、あのいや西川監督のやっぱ品のあるところだなと思うんですけど、
品がある、どういうところに感じた。
ね、冒頭やっぱこの出所してきた主人公にカメラで密着して、
はいはい、それこそそう
ノンフィックスみたいなね、
長澤まさみさんがね、はい、演じるディレクターとかプロデューサーがいるん
ですよ。プロデューサーがまたね、その
僕ね
分かってんだ、いろいろやらしくて、
長澤まさみさん演じるテレビプロデューサーがその密着して、こう密着させてくださいっていう、あの口説き文句がね、焼肉屋さんっていうか、もつ焼き屋さんで言ったじゃないですか。あれって例えばこの生きづらい世の中、不寛容な、でもあのレールを外れた人が改めてチャンスを与える、勇気をもらうために密着させて、あの多分今までの僕らの論理で言うと、外側の論理で100点のことを言ってる、
100点だ。
だけどあの映画の観客中見ると0点のことを言ってるんですよね。
何にも響かない、
すごいいいセリフなんです、そういう意味では。あ、何にも響かないなこれって。だからなんていうのかな、大冗談に構えて言うと、今の世の中っていうと生きづらい世の中とか、
そうかそうか、
こんな世の中なんだけど、うん、っていうのはすげえ100点のことじゃない、
うんうんうん、
だけど僕思い出した、1回目見てね、試写会だったから、その配給の人に どうでしたかって聞かれたんです、出口で、で僕ふっと言ったのが、その長澤さんのセリフはもう自分らが今まで多分言っていたようなことで自分に跳ね返ってくる、なんかすげえ恥ずかしく感じた、でもあれ流通してますよね。だけど多分この映画で描いていくことは、ああいう大冗談に構えたことじゃなくて、結局後半でなぜか素晴らしき世界って言ってるのは、なんかこう辛そうに見えるんだけど、でも役所広司さんの周り、名もなき人たちがこう支えてくれるじゃないですか、
ね、
で僕名もなき人って言ったんですよ、その、なんとか世の中の正義じゃなくてね、そういうあの密な感じがいいですねって言ったんです、そしたら2回目、改めて見たんですが、その人たちが集まって役所広司さんはあるお祝いをしているんですよ、そこである方が歌ってるんですよね、その曲のある曲の2番なんですが、名もなき人っていうのが入ってて、大冗談に構えて言うとそういう不寛容な世界でどう生きるかとか話になるんだけど、そうじゃなくて実際でも役所さんの周りさ辛そうだったけど、そのスーパーの六角さんもそうだけど、いろんな人がさこう名もなき人ですよ、が一生懸命なんかこう支えてくれたじゃんっていう、なんか密の素晴らしさ。
いや僕はね、やっぱ西川監督の作品の素晴らしいところってね、ここが良かったって一言で言えないところだと思う、で今言った名もなき人々も、あの根本は善人なんだけど、その根底で当事者のことをよく理解してない部分もあるわけ、だから寄り添ってるつもりなんだけど、ものすごい差別的であったりとか、
そうそう、だからみんなそれぞれこれいい人、いい人に描かれてないっていうか、ちゃんとこう嫌なところも描かれてて、
善悪の彼岸なんだ、
いろんなね後半に出てくる施設の職員もそうなんだけど、いやそれはそうだよな、こういう面いろいろあるもんなって、
大義だけで動いてないですからね、みんな
それがね本当に良くて、だからね、例えばその密着っていうカメラクルーが来てて、見てる観客、僕としてはさ、もう不安でたまらないわけ、あ、もうテレビに食い物にされる、これもう絶対良くないじゃん、これ味付け濃いじゃん、この作品みたいに、だけど途中からそのプロジェクトが頓挫するんだよ、
でしたね、
そこからなんだよ面白いのが、だあれ普通だったらやっぱ並走してって脚本通りに動かせて、でまたなんか事件を起こしてそれが報道されて、また大きい事件になってっていうことでどんどん脂っこくしていくことができた、
そうなんそうなん、
それをやんなかったところが品良いなと思ったし、
だ結局あの長澤さんのセリフの口説き文句っていうのは、これ本当にもう一回見てほしいんですけど、もう論理としてはもう本当に100点で素晴らしい、 だけど結局あ自分が研ぎたいからこういうふうに言ってんだろうなっていうのが分かってきちゃうし、だから僕も本当に反省したんですけど、 やっぱりそれよりは地に足つけたことの視線だよなって思ったんです、うん、だ地に足つけてるって誰かって言ったらそれはスーパーの店長さんだったりとかさ、うん、あの身元引き受け人のねあのご夫妻だったりとか、うん、そういう人たちの生き様じゃないですか、ね、だそこなんですよね、うんうんでこれもともと西川さんってねずっと今までオリジナル脚本でやられたんですが、うん、今回はあれでしょ佐々木隆三さんの身分帳っていう、うん、ちょっと前の小説をね、うん、僕あんまり面白すぎてその原作も変えましたからね言いましたからね
身分帳ね、うん、時代設定も違うんですよね
ちょっと違います ね、うんう
ん、だから社会状況もじゃん現代的な2000年代になってぐらいからのことの状況なんですよね、うんうんうん
僕ら今観客としての意見を言ってきましたけどね
いや俺はねまずね、うん、とにかくその役所広司さんのなんか映画と体の一致具合がすごいっていうか、うん、役所広司じゃなくなっちゃってるってネタついてたけど、うん、そのなんていうかな、うんうん、監督が撮りたい、まあ、イメージとかさその世界があるわけじゃん、うん、その中の本当にの世界の中でいるっていうことがなんでここまで可能なんだろうってことが気になって仕方がなかったですね、うんうん、私なんかは与えられたセリフと衣装と現場集合何時とかって言われるところで僕は行って、まあ、演技を収めるっていうそういう納品の仕事をしてるんですけど
いい仕事してましたよ
言ってることリックフリアと同じだよだってもうリングシューズとタイツあれば世界中から俺は呼ばれるんだみたいなね
ただこの割と現場さん要因的なね割とそういうなんか撮影の現場でそういうとこあるんですよまあまあ引いた言い方するとそうなんだけど、うん、その中で、うん、そのなんつうか脚本上、うんまあ、練り込まれたそのキャラクターというものはその中にあって、うん、変な違和感なく存在することってどういうことなんだろうって、うん、ずっと疑問に思うところがあるんですよ、ねうん、役所さんはそれを、まあまあ、達成しているのと、うん、とにかく、まあ、西川監督ととてもエロティックなものを感じましたよね、うんうんうん、すごいだからその神秘的な合体というか、うん、そういうものがすごい感じられたので、うんうんでね僕ね、まずね前半って、はい、結構ね喜劇だなとかって思っちゃったわけ、うんうんうん、だってあのどうだった、うん、試写会場とかでとかあるいは普通の、シアターのさ席上で笑いとか起こってた
笑いはでも各所では起きてたかな
試写会で笑いが起こることってあんまないんだけど試写会で笑いちょっと怒ってたぐらいなんだよね、うん、で俺も自体も、うん、なんだろうなこれなんだろうなとかって思いながらずっと見てたんだけど、うん、あ割と喜劇の構造だとかって思って、うん、でつまりその役所さんが演じられるね元反社の人が、うん、やっぱりなんていうかなお母さんが生まれっぱな産みっぱなしみたいな状態で育ってきてるわけじゃないですか、
う
ん、
実はそういう背景もあってね
でその社会的なルールとか規範とかにやっぱ馴染まないっていうことだけど、うん、それってさ悲劇のやっぱ構造じゃない、うんうん、だからそこでいろんな悲劇が起こってったりとか、まあ、エピソードが起こってくわけだけどこれなんかもうミスター・ビーンとかさ例えばさ、うん、なんかそういう
固定的な悲劇の車の運転シーンはミスター・ビーンを放出させましたね
だよね
赤ちゃんがそのまま大きくなった大人がそりゃいろんなエピソード起きるわなって話だもんねでじゃあそれがじゃあ我慢しなさいって周りは言うんだけどじゃあどうやって社会に適合していくかって話だもんね、うん、でもそっから見えてくるでもこれに合わせて生きてる俺たちの方がおかしいんじゃねって思っちゃう瞬間もあったんだよ ね、うん、
で役所さんじゃないとできないよ、うん、これってお笑い芸人今日のお笑い芸人が、うん、例えば喜劇作品に出たらこの味出せないよね、うん、そうね、うん、この喜劇のまあ悲喜劇と言いましょうかそういうものを演じ切って監督がディレクションしたい方向性のものに本当にそんな神秘的な合体ってできるわけないじゃないですか、うん、だって日常を喋ってたりするわけだからさ、うん、芸人って、うん、役所さんはだから本当に今日的な意味でのエンターテインメントのことをやってないことでちゃんとそのなんていうかな
確かに、ね、
なりきるっていうことがやっぱできるというかさそういう条件があるだから俺はどうやってもなれないんですよ、うん、だからそういうコンプレックスをなんか突きつけられてる気がしましたね
あんまりこうやすやすとバラエティ番組とか出てるイメージないもんね
いやもう本当にねだからバラエティとか出たらこの面白さというか、うん、この奥深いキャラクター造形というかでかつなんかまああーって爆笑できるわけでもないわけだから、うん、これってお
かしみですからね
そうおかしみだから そんなこと、うん、こんな微妙なところに着地できるものなんかできるわけないじゃないですか、うん、ってことがまず一つ
だって、刑務所の更新だけで面白いじゃないですか、ね、
そう
あれをさ、日常自動車教習所でこうやって
そうそうそう、
ね、
この
はい
あの竹内さんがそうそういる下切りすずめみたいな
感じ でああいうおじさんいるって、うん、いるんだよどっかで、うんうん、見た
そうだからこれ誰もそうまさにあの歩き方なんか笑い芸人やったら下品になっちゃ う笑い取りに行きやがってなんて思って
あれ一生懸命やってんだからね
そう、うん、そうそう一生懸命やってるってこと
一生懸命刑務所の生活してんだからね
そう、
うん、そうだから牧田さんを見てて逆に不思議なのは、うん、芸人ってやっぱ自分との距離が一番離れてる人だと思うのね
はいはいはいはいはい、はい、
分かるその
分かりますよ
言ってることが
分かります分かります
でも自分との距離をゼロにする仕事じゃん役者って、うんうんうん、なりきる
なるほどなるほど、うんうん、
自分なんなら自分も消す仕事じゃん、
うん、
なんでそれ牧田さんできんだろうと思うのね
俺もでも許可局でも演じてますからね私は、はい、
かっこいいななんで一人かっこいいの
全部台本だもんね全部読んでる
そうですよ、うん、作家の森永が書いた台本通りにしか僕は
動けない全部読んでるから、うん、あのプロンプターもあるしね
ここのね今ねちょうどねあるんですよこのシールドのとこ出るんですよ
プロンプター用意したらずっとそこばっか用意して変わってねえじゃねえかって言われて、うん、
本当にいろんな、うん、ラスト間際に役所広司さんがちょっと涙ぐむシーンあるじゃないですか
はい
あそこに共感できるかどうかっていう映画だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
であそこ誰しもが共感できると思う、
うん
うんうん、だからこの映画は成功だろうと思ったんだよね、うん、
ああなるほどね
あと同時にすごい怖くなったやっぱ自分にもこういう要素少なからずすげえあるな、
うん、そうだねうん、うんうん、シャバー我慢の連続ですよ
俺我慢できずに言ってる
我慢のあり大して面白いものはないけど ね、うん、やけど空が広いち言いますからね
今日は素晴らしき世界似てきた論東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに牧田スポーツ淵鹿島サンキュー達夫でお送りしています